おはようございます。ガチオです。このラジオはアラヒフランナーのランチューバーガチョウがランニング情報をお届けする番組です。走りながら隙間時間にでも聞いていただき、走る気持ちがスイッチオンになれば嬉しいです。僕が3年前から進めているのが関東ふれあいの道です。正式名称は首都圏自然歩道かな。関東1都6県をぐるっと一本の道で結ぶ1800キロになるんですけど、でスタートはね、東京都の八王子梅の木平なんだけど、まあ言うとぐるっと1800キロなんで、どこから始めてもまあいいわけで、僕は自分が住んでいる神奈川県のスタート、まあ、起点となる三浦半島の先端から始めました。でそこから走り出して湘南海岸をずっと上がってって、で大磯のあたりから山の方にクイッと向かうのかな。で丹沢の方に抜けていく、まあ言うと丹沢でも大山か、大山を抜けて、で津久井湖です。で津久井湖のあたりから高尾に入り梅の木平ですね。で陣馬山とか行ったし、奥多摩なんで、まあ、一部あの山岳耐久レース破雪ねのコースを走り、そして坊の礼あたりから埼玉に入るんだよね。で埼玉はいわゆる奥武蔵です。はい、もうね、名前知ってる人も多いけど、竹寺とか根の権現とか、トレランする人だと思う、あの辺は必ず走ってると思うんだけど、あと狩場坂峠、関八州見晴らし台、そこを経て秩父へ。で秩父はあの美濃山公園とかね、下雲ダム、それから、神奈湖で、この辺りになるとねかなり人が少なくなって、動物の気配が増してくるっていう、結構、まあ、怖い動物には会ってないけど、カモシカとかシカとかサルとか、その辺はもう必ずなんかこう走りに行くと遭遇していた気がします。で神奈の方から群馬に入り、三波説教、それから西日籠山、その辺りから高崎の方に抜けていき、高崎自然歩道だ。で白衣観音、少林山の だるま寺、そこから上毛三山かの妙義山とかね、それから あそこ横川の釜飯のところ通って、それから榛名湖ですね。榛名湖行って、そしてどこ行ったっけな、伊香保温泉に抜けてます。伊香保温泉行って、小持神社赤城の方に行って、赤城神社で角満淵、それから赤城温泉、花火が原のキャンプ場とか行ったね。で最近だと草木湖のあたりをぐるぐるして、大滝とか貴船神社とか、行きました。で黒尾山も行った。で桐生の方がもう栃木寄りで、東山とかあっちだよね。っていう感じで群馬を1月7日で終わったのかな。本当は22年で群馬終わらせようと思ったんだけど、なかなか群馬手強くてちょっと1週間オーバーしちゃったけど、まあ予定通りという感じ。とにかく長かったです。自宅からね、遠いんだよねとにかく車で3時間ぐらいはかかるし、で高速で行こうとすると、ちょうど僕の家から群馬の方に抜けるとね、八王子のインターチェンジを、まあ、突きて圏央道を抜けて向かうんですけど、途中中央道とぶつかるところがあって、そこがすごい朝混むので、もっと早く混む前に行かなきゃいけないから、それも結構ね大変でした。もう朝早くっていうか、まだ暗いうちに出なきゃいけないから、4時とか4時5時ぐらいに出ないと間に合わないっていうか、混んじゃうからね。で中にはね、まあ車で行かなくてもいいところもあるんですけど、駅トゥ駅で、駅スタートで駅ゴールって、それはまあ、車で行かない分運転ないから楽なんですけど、ただ 一方で今度は電車の本数が極めて少ないので結局スタートの時間をあまり遅らせたくないから朝早く始発に電車乗って新幹線で向こうに向かうっていう、まあ、お金もかかるからあんまりこの手は使いたくなかったんですけどね。それとあと帰りね、帰りも駅をゴールにすると電車の本数が少ないんで結構待たなきゃいけない、1時間とか待たなきゃいけなくなることもあったんで、その駅に電車が着くタイミングに合わせてうまい具合に乗り込めるように途中で調整しながら走るっていうね。当然動画の最後の締めの撮影もしなきゃいけないから20分ぐらい余分に撮って駅に着くみたいな、そんなことをね考えながらやりました群馬ですね、本当に思い出深い。まあ、あとはあれです、人が入ってない道がすごく多かったですね。で、関東ふれあいの道はね、そもそもこの企画は平成の最初の頃なんだよね。だからもう30年ぐらい前に整備された道です。で、その関東ふれあいの道も途中で、まあ奥多摩とかあの辺は有名な山があったりとかする、登山客も多いんで踏まれてるんで、人が入れば整備されるから綺麗というか歩きやすい、走りやすいんですけど、群馬はそんなにね人が入らないし、関東ふれあいの道って裏道だったりとかすることが多いですよね。山の裏道ね。で、あと群馬百名山みたいなところも通らせるので結構ね、やぶ化していたりとか、やぶね、やぶこぎ、あと蜘蛛の巣だらけ看板が壊れているとか、すごくこう動物の匂いがするとかっていうところがたくさんあってですね、結構ドキドキした記憶があります。なのでぜひちょっとね、僕の動画をその県の人なのかご担当者に見ていただいて状況を確認でちょっと手を入れてほしいなというところは要望です。まあだけどいいこともいいこともっていうか、まあ群馬の途中からですね、ランニングアプリのストラバさんがサポートしてくれたことで、僕が走った足跡なんかは全部ストラバに溜まっていくし、でストラバでも僕の活動をこう紹介してくれるので、山に人が入ってくる、関東ふれあいの道を知るきっかけになった、そういう接点が多くなったことはすごく嬉しいです。なのでちょっとストラバにどんどんログ貯めているので興味がある方は見ていただきたいというふうに思います。僕のウェブサイトを昨年末に作ったんで、そこにログは貯めていこうと思ってます。コメント欄のところに載せておきます。まあ、あとね、関東ふれあいの道自然歩道なので危ないところは基本はないんですよ。だから、まあ場所によってっていうこともあるけど、ぜひ触れていただきたいなというふうに思います。で、これで群馬が終わって全部で関東ふれあいのうち1800キロのうち750キロぐらいまで来たのかな、まだ半分いけないっていうねで、この次が栃木です。栃木はね、まあ、群馬長い長いって言ってたけどもっと長いんだよね。群馬が350キロあるんだけど栃木380キロあるからっていうことで、ちょっと栃木の情報も集め出してはいるんだけど、ちょっと大変そうだなっていうのが第一印象ですね。で、栃木の最初が群馬からの続きで山なんですけど、まだこの時期雪っていうか、まあ、春ぐらいまで雪積もっちゃってて、ちょっと行くの難しいと思うので、ちょっとこれはね、栃木は平野部からスタートするかもしれないです。まあ、いろいろと考えて計画立てながらやっていこうというふうに思っています。まあ、この辺はねちょっと、そうね、計画立てないとあれかなと思っています。はい。で、今週ね、YouTube、また関東ふれあいの道を配信する予定ですね。群馬の後半部分の渡良瀬川あたりで進んだ道になります。ちょっとね、ぜひ見ていただきたいなというふうに思います。はい。今回は関東ふれあいの道、群馬ステージ終わったよっていうご報告でした。それではね、また次回の放送でお会いしましょう。ガチョウでした。バイバイ。